小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週までは日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、タヌキが登場する昔話をご紹介しましたね。
そうなんだよね。タヌキって、ね、昔話の中では人気者の一人だからね。
やっぱり
いろんな話があったでしょ。
可愛かったですね。
可愛かったね。人間を馬鹿したりもするんだけど、はい、でもちょっと可愛いところあるね。
そうですね。タヌキってね、はい。では先生、今日のテーマは、
タヌキと言ったらやっぱり狐を聞いてもらわなきゃいけないと思ってね。
はい。
狐をいくらか用意してきましたけどね。
はい。
狐もね、やっぱり何つったってバカす存在なんだよね、
はい、
でどちらかというとね、キツネの方がシャープというかな、バカしが強いのね。でタヌキって割と間抜けな存在って言ったんだけど、キツネはどっちかというと悪賢いの方になるんですけどね。それでもやっぱりね、細かく見ると少しずつ違いがあるんで、面白いから聞いていただこうと思うのね、
はい、
まず最初はですね、福島の遠藤敏子さんとおっしゃる素晴らしくいい語り手がいらしたんだけど、
はい、
その方が語ったねお話で、法印様が化かされた話っていうのがあるんですよ。法印様ってお坊さんよね、
はい、
こんな話です。昔々あるところに修行を積んだ法印様がいて、いつもホラ貝を持って尺杖をついて歩いていました。杖をついてね、歩いていた。ある日山道を歩いていると、藪の中に大きな狐が寝ていました。この狐は人を化かすから今日はちょっと懲らしめてやろうと、法印さんは寝ている狐の耳元にホラ貝を当ててボーッと吹きました。狐は驚いて六尺も飛び上がり、ケンケンと鳴いて逃げていきました。法印様は狐を脅かしてやったぞといい気持ちで歩いていきました。ところが今までいい天気だったのが、あっという間に日が暮れ真っ暗になってしまいました。法印様は、なんとまあ秋の日は落ちるのが早いというが、今日はまた特別早いな、これではとても隣の里まで行けそうにないと言いながら、山の峰の方へ歩いていきました。すると向こうから、亡くなった人をお墓へ運ぶ人たちの行列がやってきました。みんな白装束でザザンボーンザザンボーンと鳴らしています。法印様は、いやこんなところで行き合いたくないなと思い、そばにあった木に登ってやり過ごすことにしました。ところがサザンボはその木の下で止まってしまいました。法印様が、早く行けばいいのにと思っていると、なんと棺桶を下ろして坊様がお経を呼び始めました。これは困った、降りるに降りられないと思っていると、棺桶をそこに置いたままみんな帰って行ってしまいました。すると突然棺桶の蓋がバカッと開いて、額に三角の布をつけた死人が青い顔をして似たり似たり笑いながら木に登ってきます。法印様は夢中で木へ登りました。法印様が一枝登ると、死人も一足上がり、また一枝登ると死人も一足上がり、似たり似たり笑いながらどんどん近づいてきます。とうとう法印様はてっぺんまで登り詰めてしまいました。その時、死人の手が法印様のかかとをつかもうとするので、助けてくれ助けてくれと夢中で叫んでいると、法印様、そんな木の上に登って何バカな真似してるんだいと声をかけられて、法印様ははっと気がつきました。気がついてみると、昼日中天気カンカンというのに、道端の栗の木のてっぺんでゆさりゆさりと揺れながら震えていたのでした。耳元でホラ貝を当ててブーッと吹いて脅かした狐に仕返しされたのでした。という終わり方なんだ。
やられちゃいましたね。
やられちゃいました。
結構あの仕返しが怖いですね。
怖いですよ。ですよ。
ちょっとゾゾッとしました。
途中、ね、もう一つね、狐の話聞いてもらいたいんだけど、これはね千葉県の話なんですけどね、
はい、
久野原の狐って言われてるんだけど、
はい、
昔々草敷村に大変情け深く働き者の八兵衛という男がいました。12月に入り野良仕事が終わったので隣村の山仕事に出かけ、朝早くから夕方遅くまで働いていました。いつも通る久野原は寂しい野っ原でした。ある日の夕方遅く、八兵衛が久野原に差し掛かると一人の娘が道にうずくまっていました。八兵衛が一体どうしたんだいと聞くと、その娘はくたびれたと言って座り込んでいます。八兵衛が気の毒に思って、どこへ行くのかいと尋ねると、娘は宮田から柳へ稼ぎに行った帰り道ですと答えました。八兵衛はかわいそうになって、それじゃあ途中までおぶってやろうと言って娘をおぶってやりました。一本松のある分かれ道まで来ると、気をつけて帰るよと言って娘を下ろして別れました。次の日、八兵衛が久野原に差し掛かると、また昨日の娘がいて、くたびれたくたびれたというので、またおぶってやりました。しかし待てよ、久野原では悪い狐が人を化かすという話があったなと八兵衛は思い出しました。そのうち背中の娘が落ちそうになったので、よっこいしょと言ってしょい上げた時、おっぽのようなものが手に当たりました。こりゃ変だと思いましたが、ちょうど一本松のところへ来たので、気をつけて帰るよと言って娘を下ろして別れました。やっぱり狐だったかもしれねえと思い、うちに帰ってかかあに話すと、かかあは狐だったとしても良いことをしたんだからいいじゃないかと言いました。八兵衛はまた明日同じことがあれば許さねえと思いながら床に着きました。次の朝起きると、八兵衛は荒縄を腰にぐるぐる巻きつけて仕事に出かけました。昼になり弁当を開けてみると、かかあがこしらえたいなり寿司が入っていました。腹いっぱい食べましたが、あんまりたくさんあったので2つ残ってしまいました。帰りに、今日こそ騙されねえぞと思いながら久野原へ差し掛かると、娘がまた寝転んでいました。八兵衛がどうしたと聞くと、娘は仕事がきつくて腹がペコペコだと言いました。じゃあまた一本松のところまでおぶってってやろうと言って娘をおぶって歩き出しました。今日はいなり寿司があるから腹が減ったなどというのだな、その手は食わねえぜよと思い、一本松のところで娘を下ろすと、腰に巻いてきた荒縄で娘を一本松にぐるぐる縛りつけました。そして今日は許さんぞと怒りました。すると娘は狐の姿に戻って、あんまり腹が減ったもんだからと首をうなだれて謝りました。その姿を見て八兵衛は狐がかわいそうになり、荒縄を解いてやりました。そして残りのいなり寿司を二つともくれてやり、これからは悪さをするんじゃねえぞと言い聞かせました。狐は喜んでいなり寿司をくわえて山へ帰っていきました。次の朝早く家の周りを掃除していると、庭先の稲荷様のところに稲穂がたくさん積んであったので、八兵衛は驚きました。これは狐かなと思いながら仕事に行き、一日働きました。帰りに久野原に差し掛かりましたが、あの娘はいませんでした。その晩遅くカサカサという音が聞こえたので、八兵衛はかかあと二人で戸口の節穴から覗いてみました。すると二匹の狐が稲穂をくわえて庭先の稲荷様のところへ運んでくるのが見えました。次の朝稲荷様のところへ行くと、またたくさんの稲穂が積んでありました。それは七日間も続き、お米にしてみると一俵余りになりました。八兵衛はこれは狐のお礼だな、良いことをすれば良いことがあるものだと思いました。こうして八兵衛の家は良い正月を迎えたということです。全話なんで、
うん、いいお話ですね。
いい話ね。
はい、
こういう狐とのなんていうか温かい交流という話がね、随分あるんですよね。
そうですね、
初めのうちはさ、なんか騙されっぱなしかなと心配するけどね。
そうですよね、はい、
それで怒ってさ、八兵衛がこの娘をやっつけちゃうのかと思ってね、
はい、
ぐるぐる木に縛りつけるからさ、そのままもう叩きのめすのかとちょっと心配するんだけど、
はい、
そうじゃなくてね、かわいそうに思って解いてやって、
ね、
でお腹が空いてたっつって残りの握り飯食べさせた、
はい、
いい話だよね、うん、
すごくいい関係の、ね、
そういい関係の話ね、
はい、
こういう話もあるんだよね。僕が今テーマにしているね、日本人が自然の中へ出かけてって何と出会うかっていう、はい、そのね、その出会う時、相手が動物であることはとても多いんですよね。でもちろん動物とその対立的な関係になることもあるんだけど、
はい、
こういうふうにね、警戒しながらもね、優しく受け入れてやる話、
はい、
結構あるんですよね。で最後和解する話ってね、結構あるんだな、
はい、
いいなと思ってんの僕それは。
そうですね、うん、そういう関係っていうのが一番いい形なんでしょうね、う動物と人間の。
そう、そうだろうと思うよね、はい、日本人の動物に対するね、
はい、
優しい気持ち、でも動物はやっぱり畑を荒らしたりもするわけだから、そういう警戒心もあるけれども、はい、一方ではやっぱり優しい気持ちがあるというね、
はい、
そういうのがよく出ててね、こういうのはいいなと思ってんの。
うん、うん、優しく接するとやっぱり優しさが戻ってくる、ね、っていうことなんですね、うん、
でね、大きく見るとね、昔のおじいちゃんおばあちゃんたちはこういう話を子どもたちにね話すことによって、やっぱり大きな意味ではね、一種教育をしてたんだと思うんだよね、
はい、
自然との付き合い方、動物との付き合い方をね、やっぱり伝えてたと思うんだ。
あ、そうですね、う
ん、で子どもたちはさ、このおじいちゃんの優しい心やなんかに、ああいいなと思ったりなんかする、
はい、
そういうことってとても大事なことだと思うんだよね。
大切ですね、
うん、だから子どもを愛護しましょうとかね、そういう言葉で言うよりもこういう物語で聞かせていたんだと思うんだ、
はい、
うん、だから僕昔話して大事だと思うのね。大きな意味で言えば教育って言葉は硬いかもしれないけれども、大きな意味でも言えば子どもたちがこれからこの世の中で育っていくのにね、力を添えてやっている、
はい、
ね、動物との付き合い方、自然との付き合い方にね、力を添えてやっているっていうふうに思うのね。
そうですよね、うんうん、となるとやっぱり子供に読んであげる私たちも、その昔話の中に込められているメッセージっていうのも、やっぱりしっかりと分かっていないといけないですよね。
そうだよ、そうだよ、本当そうね。だからそういう意味では僕は昔話ってね、やっぱり奥深いなと思いますよ、
はい、
うん、なかなかこうなんていうかな、硬い言葉で言っちゃうと硬い教訓になるんだけど、硬い教訓の言葉じゃなくね、
はい、
物語としてほのぼのとした感じでね、教育してんだよね。
そうですね、うん、なんか自然と入ってきますもんね。
そう、自然と入ってくる、それが大事なんだよね、
はい、
うん、
今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、キツネが登場する昔話をご紹介しましたが、先生やっぱりキツネとタヌキは全くやっぱり違いますね。
そうね、違うね、なんとなく違うんだよね、
はい、うん、
で化かす動物として登場するんだけど、
はい、
なんか違うね、タヌキの方がちょっと間抜けなところがあったり
して、そうですね、可愛らしさがあって、
それからキツネがあれですよね、この間話題になったけど、その娘になることが多いね、お嫁さんになったりするね、はい、それでキツネの方が割とシャープに人騙すんだけど、でもやっぱりね、さっき聞いていただいた話のように、おじいちゃんの方は優しく付き合ってやってくる、
はい、
いいよね。
そうですね、うん、やはりこう敵に回すと怖いのは狐の方かもしれないですね、うん、
そうかもしれない、確かにそうかもしれない、
ね、
うん、だからね、また狐の話いずれ聞いてもらいたいんだけどね、
はい、
割とねシャープに攻撃してくる狐もあるわけですよ、
それは。あ、そうですか、
うん、あるいはタヌキとの馬鹿し合いでね、
はい、
シャープなのは狐だよね。
うん、うん、やっぱり動物ともうまく付き合っていかないといけないっていうことですよね、うん、
うい
う、うん、はい、では先生、来週のテーマを教えてください、
うん、来週はね、キツネをね、もうちょっと聞いてもらおうと思ってます、はい、
あ、ぜひ、う
ん、キツネの話とても多いもんだね、だいぶ選んできますけども、
はい、楽しみにしています、うん、はい、小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢俊夫、昔話へのご招待。